ダースベイダー DJ オショーの
は？どうぞごめんなー、何でまたやるのか
ー。あ
ーことダースベイダーです。
危なかったや。ガキレンジャー DJ オショーです。お願いします。
始まる直前に君いなくなるから。
いやいや、またね、ズームの怖いとこ出たね。出ちゃった。けどまあ、
君が使ってるのはムーズだからっていう問題ですけどね、これはね。
ムーズとかねえんだよ、だからそんなものは。いやいや、危ない危ない。これが放送中あるかもな。
まあまあまあ、一人で始めちゃおうかなと思ったんですけど、
はいはい。
持ってこない可能性あるなとか思って、
下手したら。一応ね、待ってくれてたんでね。
はいはい。だから、ラジオだったら放送事故。
いやいやいや、ラジオ、ラジオといえばさ、まあ、我々もこうやって砂場ラジオね、YouTube でもやってますけど、
はい、
今日のね、今日土曜、金曜日の夕方、ちょっとラジオ聞いてたんですよ。
はいはいはい。
で、やっぱね、今日と言ったらもうラジオ界、すごい大注目あったの。
ラジオ界の注目行事が。
うん、はい。J-Wave のね、ゴールドラッシュっていうね、
うん、
アンジャッシュの渡部さんがもう長年やってる番組。
やばい、それか。
はい。うん。
ねえ。
まあね、もう、まあ、特にまあ別に語ることはないんですけど、これ自体は。
うん。
このね、不倫報道がされてますよね。
うん。じゃあ一個、そのゴールドラッシュっていう番組でね。
うん。
J-Wave でしょ
?J-Wave。
で、渡部さんは日本のヒップホップがすごい好きなんですよ。
出ますよ、いろいろね、自分さんのカバー。ラップ
動画とかも上げてるでしょ、自分さんのカバーとかカラオケとか、ね、上げてたりするんですけど、僕がですね、J-Wave さんと、一回ね、Twitter バトラーになる前に、一瞬 J-Wave バトラーだった時があって、
おー、VS J-Wave、ダースベイダー VS
だった時があるんですよ。
なんだそれ、なんだっけ。
覚えてないかな。結構何年前だろうな、あれ3年ぐらい前だと思うんだけど、3、4年前。
J-Waveと揉めてた？
揉めた時ありますよ。僕曲も出しましたもん。
あー、うん、あー、なんかあったね。
そうそう。まあ、説明するとこれももう解決してるんですけど、まあ、僕 J-Wave に伊藤聖光さんが出たんですよ。うん、
はいはいはい。
ね、で、いろんなこと喋って、聖光さんが、これ、フリースタイルダンジョン面白いですよね、うん、みたいな話をしたら、はいはい、でも実は、
うん、
字幕がない方が聞き間違いとかあるからラップって。
ああ、はいはいはいはい、字幕問題ね。
そうだからラジオ向きなんですよみたいな話をね、僕は、
うんうん、
まあね、フリースタイルラップっていうのは実はラジオの方が聞き間違いとかも含めて面白いから、
はいはいはい、
ラジオでやった方がいいんですよって話をしたら、聖子さんがそれだって言って、
うんうんうん、
でその場で J-Wave のディレクターさんに、
うん、
まあ、ダースがこれ番組のプレゼンやってるから、
うん、
これ番組にした方がいいよ、もうフリースタイルバトル、はいはい、ラジオでやろうよみたいなことを聖子さんバンって言って、放送中にね、
うんうんうんうん、
でああいいっすねって言って、その時じゃあ一緒にやりましょうかとか言ったら、聖子さん俺やんねえからお前やれみたいな、なんかそういうので、
はいはいはい、はい、
なんかギャグっぽく終わりっすね、
うんうん、
じゃ今のはプレゼンだから、番組プレゼンだからなとかね、ダースよろしくみたいなことで終わったわけよ。それで、そしたらその数ヶ月後に、
うん、
そのディレクターさんから電話があって、
うん、
で、なんと、あの時、ダースさんと聖光さんが話してたプレゼン、通ったんですよ。
番組とか通った。はいはい。
フリースタイルをラジオでやるっていうのを J-Wave で、
企
画が通ったんで、
うん、
もうダースさんぜひね、出演してくださいと。レギュラーですよ。
うんうんうん、
だから施設入り、これ僕の施設入りのダンス
だね。はいはいはい。
お、これ施設入れんじゃんみたいな。
うんうん。
その時施設って呼んでなかったんだけど、多分
それはね、この番組始まってから決めたものだから。
いや、まあだからね、それもあって砂場に僕はも砂場遊びを始めるっていうのが多分あるんだけど、要はレギュラーが決まるっていうことで、なんか曜日も指定されて、
うんうん、
スケジュール抑えますよみたいなね。
うん、
ダンスさんお願いしますって言われたの。で、
うん、
でそれ僕鎖いたから
鎖グループ、うん、
たまった感がいるとこね、うん、
なんかいいんだよ、その乗っけなくて1個重たいんだよその1個が
それで、その鎖グループにいて、まあ、そのマネージャーの小林さんね、ミスター小林、が、
小林さん、
う
ん。
ってことをしようよ、つって、あ、やりましょう、
うんうんうん、
って。それで、スケジュールをじゃあ押さえておきましょう、って、金曜日の夜とかだったと思うんだけど、
はいはい。
これね、いいですね。ラジオでプレゼンして番組が、それが、ここから番組始まるなんて、その、なんか、うん、番組物語としてはもう、いけんじゃないですか、みたいな。成功するじゃないですか、はいはいはい、みたいなね。なんか、うん、そういう話が、ワンと盛り上がったら、うん、次の日ぐらいにね、
うん、
小林さんとね、大阪モノってバンドのライブで、
はいはい、
すごいかっこいい、ファンクバンド、うん、大阪モノかっこいいっすね、みたいなことを小林さんと言って、うん、ああ、いいね、いいね、うん、で帰り小林さんと一緒に、いや、今日ライブ良かったですね、ってエレベーター乗ったら、いきなり小林さんが顔がヒュッて変わって、
うん、おうおう。
ヒュッて変わって、ダース。今日楽しかったっで、いや、楽しかったっすね。じゃあ、話してもいいかなって言って、とか言って、どうしたんですかとか言ったら、あの前、JO の話なんだけどさ、
亡
くなったからとか言って、言われて、とか言って。
あー、ショック。
亡くなったんですかって言って、番組企画通ったって聞いてたけど、企画通んなかったんですかって聞いたら、
うん。
林さんがちょっと難しい顔して、いや、正解言うとね、うん、ダースだけ亡くなった
あー、はいはいはいはい。
まあ、その
まあ、
どういうこと、
まあ、いわゆる言ってみれば、まあ、ダースレーダーが作家みたいなもので企画立案をしたわけでしょ、その企画の。
そうそうそう、僕と、
で、それの、その、側だけ持ってかれて、出演のダースは取り残されたわけね。
ちなみにね、僕と聖光さんのね、その放送結構評判良くて、うん、しかもね、書き起こしとかも今もネットにあるんじゃないかな。うん、
あの、うん、その、まあ、それが出来上がった瞬間のね、
いい話してんのよ。うん、やっぱこう言葉って耳で聞くもんだから、オーディオ再生しなきゃいけないから、ラップで読んでもって、うんうん、書いてもしょうがなくて、うん、口で言ってなんもなみたいな話をしてて、で、そういった結構、面白い話をしてることなんしてるんだけど、これ、だから、僕だけ亡くなったって言われて、え、
うんうん、
どういうことしたそれって言ったら、
うん、
まあ、それより3年前ぐらいで、僕は40ぐらいの時でしょ。ダースはちょっと年齢が高すぎるから、うん、J-Wave のダースのに対して、
はいはい
はい、もっと若くて人気のあるやつにやる、うん、でやることになったとか小林さん言ってて、
すごい直球に言ってくれるね。
まあ、まあ、も直球の人ですから、
いやいや、明確な理由がね、あるだけまだいいと思いますよ、これは。
明確な理由が、
ね、うん、なんかぼんやりさ、なんか出演がなくなるってことはよくありそうな話だからさ、
そうそうそう、
企画だって
ことなんとなく、なんとなくフェードアウトするよりも、もっとちょっぴり、うん、お前おっさんで人気ないよ、
お前は顔がブスだから、ダメだっていう。
ダメのおっさんは J-Wave にふさわしくないから、お前は施設に入る資格ねえんだよってことを言われたわけですよ、ね。
ありがたい。
お前のアイディアだったとしても、お前のアイディアは確かにいいアイディアだ。だから、お前自身は全くダメだからなっていう。まあ言われたわけ
です。かなりショックであるけど、まあ、理由があるんだね、ちゃんとね。
ショックでしょ、こんなの。そうじゃない。で、しかもね。
確かにな。企画自分でやってるってのがかなりでかいからね、
そこ。だから、言ってもね、多分そのディレクターさんが企画通してるときは、そのディレクターの企画として通してると思うんですよ。これダースレーダーさんが考えたっていうよりは、ただ、さっきはその時と同じ人だから、当然話は知ってて、うん、だから、まあ、僕に最初に、連絡くれて、で、まあ、そのディレクターさんはね、実はその、組織の中で下の方っていうかね、
はいはいは
い、若いディレクターさんだったから、
まあ、単純にさ上の方の人間が下からさこんな企画があるんですよってラップのこういうバトルでってで出演者はまあダースレーダーさんでとかっていう感じで別にダースレーダーが企画したものってことで上には通ってない可能性はある。
そうそう、で多分そういうこともあって、うん、でしかも多分その偉い人ね偉い人を、うん、まあ、お名前も実は後で伺って本人からじゃないけどいろんな人からねあの人こういう人、
はいはい、
ね、スパイレーダーからいっぱいね、う
ん、いや、ちょっと待ってよ。お前の VSJ-Wave の話じゃねえんだよ、お前。
いや、ちょっと
聞
い
て。俺がしたんだ
って。これを聞いてほしいの。これちょっと聞いてからそっち行きたいの。いや、
それで。世の中今 J-Wave はその話じゃねえんだよ、お前。
いや、でも、
大きなことは。
まあ、いやいや、走るじゃん。だから、それで、まあ、番組はね、エースとドタマがやることになったの。
はいはいはい。
で、それは、その、偉い人が、
うんうん。
いや、こんなダースレーダーと俺知らないしって話になって、
うん、
俺知ってるやつにやらせるからって話になって、
はいはいはい、
で、それがエースとドタマだったのよ。
おお、もう大人気ですね。
で、その人がね、エースを見たイベントっていうのかな。
うん。
エースが、これはいいだぞって、だからエースとドタマ才能ある、二人とも才能ありますから、
うんうんうん、
しかもエースとドタマ何も悪くないの、この件に関して。だって、オファーが来て、
回
して
言ったら。単純にね、うん、局からもらった仕事ってだけだもんね。
全然問題ないんだけど、でも、 そのエースをその J-WAVE の人がどこで見たかっていうと、
うんうん、
僕がね、上野市でやってた MC バトルのイベントでエースが出て、うん、
はいはい、
それをその J-WAVE の人見に来て、
おうおう、
あのね、ゲストに J-WAVE の人入れたの、その時。
あ
ー。で、そう、僕のイベントでエース発見してんの、その人。その上司の
人。全てじゃあ、全てお前のとこからかっさらって、本家の家主は置いてき、置いてきぼりにして。
まあね、だから僕がやってるなんてことはね、それはあの遊びに行く人は知らないでしょうから、そんなね。
うんうん、
まあだからそういうのもいろいろしょうがないんだけど、それ、俺のイベントじゃん、そのエース、エースそ。まあその話もあるんだけど、まあそれで決まって、でも、これ、うん、まあいいけど、もうじゃあ番組内容変えてくださいよ、じゃあって、僕の企画は僕やりたいから、どっか他の曲持ってくから、うん、ね、うん、なんかじゃあのラット企画は別にやっていいですよ、でも内容変えてくださいよって言ったら、そうは、それはちょっともう難しくて、みたいな話になって、
お
う
お
う
お
う、でもう J-WAVE から何のね、そのディレクターさんから直で連絡もないんで、小林さんに連絡いただけるね、
うんうん、
で僕電話してちょっとこれはさすがにどうなんですかって言ったら、そのまあディレクターさんもやっぱり自分はちょっと下っ端で、
うん、
どうにもなんないんですみたいな話になっちゃって、
はいはいはい、
で僕聖光さんに一緒する人をして、まあ、こういうことがあって、うん、番組あの番組やるってなったらなくなっちゃったから、ちょっとラッパーなんで曲にしたいんですけどって言って曲を出したんだよ。
はいはいはいはい。
で、事の経緯をね。
うん、
そしたらね、これやっぱね、J-WAVE さんの方でもね、このダース・ウェイダーってやつ何なのみたいな話になって。
ああ、多少こいつなんか、多少反発してきてんなっては伝わってるわけね。
で、しかもその多分若手のディレクターは事情は多分説明してないから上に。
うんうん、
単純に人事案が跳ねられたら、ね、ダースレーダーっていう人を使ってやりたいんですよ、それはこういう知らないからダメって跳ねられただけだから、で、
ああ、
そので怒ってんのみたいな話に多分なってると思うのね、
うんうん
うん、で、まあ、でも僕は曲出して、
うん、
で、まあ、もう J-WAVE も二度と出なくていいやと思って横取りしてるって曲を出したの、うん、
はいはいはい、
そしたら今話題のアンジャッシュの渡部さんが、
おうおうお
う、でその僕が曲出した次の日のゴールドラッシュで、
うん、
僕の曲かけた。
お、かけてくれたんだ。
そうそうそう。
これはなかなかね、結構革新的なことやってますよね。
ディスコ坂っていう僕の曲を、別に何も言わないよ。うん、あの、うん、MC で、こうこうこういうことがあって、この曲を聴いてみますとかじゃないんだけど。
うんうんうん。
でも普通に僕の曲かかって、だから僕、うん、J-WAVE ふざけんなって言った曲出した直後に J-WAVE で僕の曲がかかったの。でそれは渡辺。
なかなかこう反体制的な、こう結構パンク的な思想だよね。
別に今のことがあってね、その今のことに対する評価全く置いとくよ、これは僕知らないしね、
うんうんうんうん、
会ったこともないし渡辺さんとかね、だけど、うん、その時の行動に関しては、あ、粋なことをしますなぁとは思ったよ、うん、
おお、うん、なかなか結構男気があるっちゃあるよね、うん、もうなんかいつの間にか、でもその数年後とかに EDM 親善大使みたいなことにもなったけど、
そうそうそう。い
やだからそ、あ、何でもやるんだみたいな。
もう何でも好き、うん、何でも好きっていうのがいろいろね。
なんかウルトラジャパンを応援しますみたいなこと言ってたけど。
いろんな何
でも好
きが非常に良くない方向に行ったんじゃないかと僕は思いますけどね。
まあね、その本当まあグリーン自体はもうどこでも言われてる話だから、まあ、これ立っておいて、じゃあやっぱさ、今回のその騒動の後に芸能活動、まあ、自粛するってなったじゃん、渡部さんが。で、まあ、とりあえずもう予定組まれてたこのゴールドラッシュ、今日の土曜日、
あ、
金曜のレギュラー。で、結局ね、相方の小島さんが今日代役で。
じゃない方芸人のね。
じゃない方芸人と言われてるけど、まあ、僕はすごい大好きなんだけど、
うんうんうん、面白いな。
面白い。で、まあ、結構ね、そのことについても今日触れてたんだけど、まずね、冒頭で、
うん、
まあなんか、まあ、結構、いつも通りの小島さんの、こう、ちょっと、なんていうの、こう、ちょっとだるそうな感じで入ってって、うん、
やる気ないから
ね。相方がちょっとこんな、なんかやってみたら、まあ、軽く流すのかなと思ってたら、うん、その、ちょっと、気だるく喋ってんのは、実はね、もうやっぱ感極まってて、
うん、
もう番組始まってもう1分ぐらいで、ちょっとこれ放送事故じゃないかぐらい、ちょっと言葉が詰まっちゃってて、
うん、
したらもうそっからもう決壊したように号泣しちゃってさ、
うん、
そのやっぱ自分の相方のやった とんでもないこと、うん、それにまつわるやっぱね、この前の菅さんの時もそうだったけど、やっぱそれにまつわるスポンサーだったり、仕事してる人だったり、すごい迷惑かけてるってことの責任感、アイカップとしての、うん、ってことで、とにかくまあ謝罪から始まって、うん、で、すごいびっくりしたのが、この前のさ、ナイナイの岡村さんがやらかしてしまった時の矢部さんがさ、うん、公開説教みたいなのオールナイトニッポンであったけどさ、うん、まあ、ちょっとあれに似たような状況が今回この相方がいない状況で生放送で始まっちゃってさ、うんうん、そのやっぱり渡部ってやつはその普段からのスタッフさんだったりもう小島さん俺に対する接し方っていうのもやっぱりもうかなり天狗になってたところがあるんで、それのいろんなものが積み重なってって、うん、今回のことになってるみたいなことを結構熱く語ってさ、もう泣きながら。なので、その、人として本当にこれからは変わってほしいみたいな、うん。でも、だからこう、すごく積もってたことがやっぱあったんだなっていうのが。
それはね、うん、でさ、同級生だったりするわけでしょ、もう付き合いで
言う。そうだね。うん。で、やっぱりその、やっぱ10年ぐらい、その、まともな会話はやっぱしてなかった。その、ナイナイさんの時も言ってたけど、コンビとしての仕事はあるけど、人間としてはやっぱ話してないみたいなことを言ってて、うん、で、それまでに、その、渡部さんに対して小島さんがこう、なんか言おうかなって思ってた時もあったらしいんだけど、うん、それはやっぱりこう自分が、さっきも出たけど、じゃない方芸人、うん、その、やっぱり明らかに
相手。言ってるみたいなね。
うん、明らかにその渡部さんの方が売れてるっていうのが自分の中であったらしくて、そういう相方にこうなんか意見を言って、うん、で収録とかで変な感じになっちゃうのもすごく嫌だって気持ちがあったらしくて、結構ずっと言えなかったらしくて、うん、そういうのも今回のこの放送な今日の生放送ですごいこうもう本当にトロしてたって感じで、
感情だったってことだよね、うん、だから、うん、まあさ、もう家庭内のね、あの問題だとお子さんとかもいてね、うん、うん、そういった意味でもその渡部さんがこれから向き合わなきゃいけない現実、これはね、うん、もういろいろ大変だと思うし、まあ、どうする余地もないというかね、うん、っていうのもあるけど、同時にその不倫、人が不倫してたっていうことは、
うん、
周りの人が、僕は前からなんだけどね、
うん、
うわー、やらかした、まあ、友達だったらさ、
うん、
うわー、やらかしたなみたいなね、
うんうんうん、
話が、できると思うんだけど、まあ、知らない人が不倫してたとかっていうのはね、
うん、
っていうのは、まあ、正直あるわけですよ、僕としてはね。
うん、はいはい。もうね、それはだってもう、不倫なんてこと自体はさ、もう多分、江戸時代ぐらいからさ、みんな大好きなネタなわけじゃん、もう、基本的には。
だから結婚なんてもんがちゃんとした状態にね、なった方が後なんだから、
うん、
言った
ら、うん。
でも、まあまあ、そういった話をするとまた長くなるから、あれだけど、
うん。
だから、こう、いろんなね、スキャンダルとか言って一言にくくるけど、うん、薬物の問題も本人大変だなっていうのは当然あるしね。あとはまあ、仕事だったり、まあ今の日本でそういうことやると仕事だったりいろんなものに迷惑がかかるっていうのも含めて大変だなと思いますが、うん、まあ例えば知らない人がね、
うん、
それで捕まったから怒るとかっていうのはまあ全くないんだけど、まあ、
うん、
同じで、
うん、
まあもちろんそれで自分はどうしようとかね、うん、そういったことを考えるきっかけにするのは別にいいんだけど、
うん、
ね、これ、まあ、ただし、同時に、渡部さんが芸能界自粛とか言ってるけど、これはどっちかっていうと、はい、人気者商売を自粛というか、うん、まあもう、での活動ができなくなるっていうことだと思うね。
まあそうだよね。いわゆる、そのスポンサーがあったりするテレビ活動とかがメインってことなのかな、もしかしたら。
だから、人気者商売はもう無理でしょ、っていう意味で。うんうん、芸人は別にできると思うんだよ。もしかしたら。人気者商売っていうフィールドでは、それこそね、空手家の、入江さんも活動再開みたいなことを、うん、ね、矢部さんが言ってたと思うんだけど、
うんうん、
まあ、ね、人気者商売はもう無理でしょうとか、ふわっとしたね、うん、CM いっぱい出るとか、
うんうん、
ね、お昼の、うん、まあ、それこそゴールドラッシュとかも、その時間帯とかを含めてね、
まあね、金曜の、まあ、夕方だから、本当に中高生とかもさ、その、聞いてたりするラジオっておなじみだから、 そういった意味では結構きついだろうけど、本来の芸人のスタートに戻るみたいなとこって考えれば、なんかまあ本当に再スタート切れんじゃないかなとか思うけどね。
うん、だから佐々木希の身になって考えろとか言うんだったらそれは大変でしょうとかね、お子さんどうするんだろうとかそれは大変でしょう、もちろんそうなんだけど、それはまあ何でもそうで、うん、大変だと思いますよ、うん、でも、うん、人気者商売ができなくなっても別にまあ芸人とかアンジャッシュとかでねなんかやるっていうのは、うん、まあ別にそれはできると思うし、うん、まあだからどうでもいいなという思いつつ、なんていうの、まあ、例えばね、あのアンタッチャブルがさ、最近ようやく2人でね、うん、番組を終了させたりとか、コントやってみたりとか、っていうこともやってるわけじゃない。う
ん、だから、はいはいはい、
こういう形でいいんじゃない、極楽とんぼとかもそうだしさ、別に、ね、うんうん、人気商売はもうできなくなるかもしれないけど、っていう意味ではね、まあ、だから人気商売って何なのかなっていうのを考えるけどね、そういった意味では。だって、
まあ、だから、
ずっと隠れて
る、まあ、そ
なんだろうね。
そのね、ブランチに出たりとかさ、そういうことはもう、やっぱその真逆のものじゃん、その一番不倫が嫌いそうなあの人たちが多分見てそうな番組だから、そのギャップはすごかったわけだよね、多分、本当に。
まあ、だからびっくりした人はびっくりしたと思うし、なんかファンやめますみたいなのがいっぱい出てるんだろうけど、まあ、しょうがないんじゃないのって感じだと思うのと、砂場で泥団子を作ってる我々のようなね、あの、だからほぼ関係ない話ですよ。
いやだからやっぱさ、すごくさ、ある程度の地位と名声を手に入れると、もうちょっと怖いよね、そのなんていうの、落ちることのみになってくるからさ、もう俺らは別にさ、例えばダースレーダーがなんかやったら YouTube やらなくなったりすんのかな。
YouTube は別にやるでしょ。もともとその人気商売に、そういった意味の人気は別にないから、あの、うん、ふわっとしたさ、いいイメージですみたいなのがないわけだ、もう眼帯してる時点で。
いやいやいや、今のダースレーダーはほら、もう一番やばいから、そのほら、いろんなさ、その、名だたるさ、論客と言われる人との前ガチバトルをさ、YouTube 上でやってるっていう感じの男になってるんだからさ。
まあ、まあでもさ、なんかそれを、うん、なんていうの、な、言ったら、だから、これを YouTuber とかっていう言葉も実はそうで、まあ、ね、YouTuber の鉄則マニュアルみたいなのあるわけじゃない。で、その、サムネはこう作りましょうとか、動画の長さを作りましょうとか、はいはいはい、字幕はこういうよ、ん、まあなんかそのやり方、結構いろんなさ、やり方、うん、こうすれば視聴者数が増えますみたいなのいっぱいあるわけじゃない。で、その側を作ってさ、こういう側を作ると見てくれますよみたいなものっていうのは結構いろいろあるわけじゃん。で、
はいはいはい、
僕は結局、大事なのは、何を話してるかだけでいいっていうのが僕のスタイル。はいはい、
別にまあまあわかるわかる。それはもうダースレーダーはそこを徹底してる。その、うん、まあ言ってみれば YouTube 以外も、ダースレーダーでやってるベーソンってこの前さ、あの配信でワンマンもやったけどさ、まああれも良かったけど、すごい、それもすごい、この前の配信見てて、俺はもうすごいダースレーダーは、ベーソンズっていうグループはもう YouTube でもう2時間喋ってるようなことの、
バンドバンド。
あの、きっちり側を綺麗にしてお届けしてるバージョンだと俺はね、
うん、
確実に分かりましたよ、この前のライブを見てて。
そう。でもあれもね、うん、まあ、やっぱり打ち合わせ台本とかも作んないでやってるし、それで別に僕はいいから、ただ、やっぱり要は世間的な人気者商売のやり方ではないから、もうそれはしょうがないんですよ。うん、2時間
だ。いや、でもね、あれだよ、あの、この前の、昨日だっけ、一昨日か。
昨日、うん、
昨日か。昨日やったそのグッドマン、秋葉原グッドマンでやった、お客さんなしの配信ライブね、ワンマン。あれでさ、あの、ちょっとさ、ゲストさん、ゲストの楽器、うんうん、パーカッションと、
パーカッションとフリューゲルホーン。
うん。あとなんかシンセみたいなのもやった、
ね。そうそう、シンセも。あの、フリューゲルホーンと、あれ、ゴンドーさんっていう人は、うん、あの、メタフェイブって言って、うんうん、その、うん、小山田圭吾さんとか高橋幸宏さんのバンドのメンバー。
はいはい、すっげえかっこよかった。あれね、相性すごいよかったよ、あの、お二人。
うん、近藤さんは、あの、うん、何にも決めないで、あの、うん、今日、あの、近くにいるから参加するよって言ってくれて、
うん、で、いや、やっぱそこがその入り口で入れるか入れないかって結構でかいからね、うんうん、普通入れないんだから、そこでこう。
で、
あの、じゃあちょっと、面倒代とかさ、
お任せして、もう、うん、あの、やりたくなったら来てください、みたいな感じで、もう、そこしか決めてなかったんでね。
うん、いや、すごいね、やっぱこう、シンセとかも入ってさ、まあ、 いわゆるそのベーソンズのさ、スッキリとしたドラムと、ね、その本当タイトなラップとほぼすごく、うん、骨組みだけでできてるような音楽にきちんとねこう寄り添う感じで、目立ちすぎずでも引きすぎずいい感じでさ、もうこれね下手すりゃ80年代の音楽を今改めてやってるおしゃれなバンドにすら俺聞こえたからね、ベーソンズが。
まあでもなんかね、うん、即興だからね、基本的には何もセットリストも決めないでやってるから、ノリでやって、まあ、2時間できたし、ね、もう そういった意味でその3分、曲は3分で A メロ、B メロで大サビとか、なんかそういうのも一切ないからさ、この決め事が。でも、それは。
いや、本当ね、かなりもうちょっとね、もう正規メンバーにしてもいいぐらいだと俺は思って
やってるの。まあ、そうなんですよ、あの人は。あの、普通にフラッとやってくれるような人では本来はないけど。
いやいやいや、なんかね、すごくね、こう、いいバランスだった、本当に。
あ、まあまあ、それはね、よかった。やっててね、普通に楽しかったからね、うん、ええー、って楽しくやってたんだけども。あの、まあ、でも、まあ、あれがね、僕のやりたいことで、このハーもさ、ずっとやってきて、今回118回目だけど、要は、まあ、ラジオ的な体裁はさ、その、撮ってるけど、うん、まあ、うん、結構何も決めずに喋ってるわけじゃない。
まあ、そうね。
だからもなしにね。だから、人気者商売をやろうと思ってたら、やんなきゃいけないことって多分いっぱいあると思うんだけど、人気者商売。
いや、やっぱ今週のグルメランキングとか毎回やんなきゃいけないよ。
そうそうそうそうそう。占い、占いから始まんないから
、ね、うん。うん。占いとじゃんけんは絶対やるから。
うん、毎回僕がお嬢のことを占ってあげてもいいんだけど、
うん、一番意味ねえし誰も期待してねえんだよ。俺自身がすげえ嫌だから。お前見た目はでもちょっとそれっぽいんだよ。やっぱ眼帯とかしてるとさ、
見える。
特殊なパワーを持ってんじゃねえかって思っちゃうから。
見えますよ、あなたの運勢が。
いや、お前片目見えてねえんだからダメだろ、お前。何が見えるだよ。いや、でもそういうやつもやっぱ第三の目とか鍛えられそうでさ、第三の目を開眼するみたいな感じ。
いや、今ね、おしょうくんの今日の運勢、今日の運勢、あとね、2時間ぐらいだけど、うん、2時間半の今日の運勢は、うん、特に何もない。
いや、占うなよ。何の意味もねえんだよ、お前。ゼロと変わんねえから、人の言葉。せめて悪いとか言え、そういう時は、お前。いや、まぁ、ちょっと待って、今週さ、まぁ、ここね、いろんな話はあるけど、山田さん、最大の問題は、今週で、ね、この、うん、ハーのこの番組の生配信が俺はできないかと思ってたわけ。
ね。
もうどういうことだったの、ちょっとさ、俺もさ、そのさ、ツイッターとかでダースレーザーがこう、いろいろこう、ごたごたと動き回ってるのだけ俺は見てたから、ちょっとこれ番組で今日説明してもらおうかと思って、そのことの経緯から今日に至るまでの、その、なんでこの番組がまた YouTube でできるようになったかっていう。
うん、俺ね、うん、3日前、セアロガイおじさんと話したから、もうそっちでいいかな。
ふざけんな、お前。セアロガイおじさんの、お前、チャンネル借りてやってたな、お前。この野郎。
いや、そうそう、セアロガイ
おじさん。どういうことだよ、人のチャンネル借りてやるって、お前。
いや、だからできなかったから、
うん、
で、布施さんっていうジャーナリストさんにわざわざね、あの日にちを押さえてもらったから、
うん、
どうしようかなと思って、うんうん、そしたら、セアロガイおじさんから LINE 来て、困ってんだったら僕のところでやりますかって言ってくれたから、うん、ありがとうございますって、はいは
い、すごいね、その部屋を貸すみたいな感じで、じゃあ、うちのチャンネルどうぞって、
まあ、だから、
貸してくれたんだ。
一応、まあ、うん、ダースさんだったら、まあ、信用できますからっていうことで貸してくれたんだけど、ね、
うんうん、
そんなにそのチャンネルの、まあもちろんね、セアロガイおじさんが生配信やってると思ったら、なんだこの固めのやつはっていう人も結構いたけどね。
まあまあまあね。
人はみたいな。
間違えたって思うかもね、いきなりそれはね、YouTube 見て。
これだってね、僕らのこの YouTube は、ずっと聞いてくれてるリスナーさんとかもいるからあれなんだけども、セアロガイおじさんのお家ね、家帰ったんだけど、要は。30万人いるから、登録者。
やっぱさ、超やっぱ人気だもん、セアロガイおじさんは、本当に。
30万人の大豪邸に迷い込んで、なんか2時間ぐらい喋ってるっていうね。これね、人ん家上がり込んで、勝手に2時間喋ってる。結構ね、まあ面白い
けど。だからもしか、まあ何回かさ、そらライブでさ、ダークレーザーとセアロガイおじさんは、
うん、
セッションっていうかね、絡みもあるだろうけどさ、
うん、
YouTube で見てる人にとってはさ、ダースレーザーってまず誰だよって人が、まあ大半なわけじゃん。うん、それ結構勇気いるよね、その、うん、 そうそう。で、そこでまあ喋ったとしても、じゃあ元は何だったの？このダースレーダーのチャンネルが凍結されたっていう。
だからしかも凍結されたのはね、あ、ちなみに今ね、なんかチャットに出てたんですけども、シェアロガーおじさん、うん、チャンネル曲がり台はちゃんとね、投げ銭の方からね、払いますよって、うん、いやいや、気にせずって言ってくれたけどね、一応曲がり、そこからだった。で、要はね、小西克也さんですよ。これ、和尚くんともさ、今度小西さん出るんだよね、うん、って言ったら、和尚が、小西さん出んのって言った。
小西さん、うんうん。
小西克也さんと僕が、まあ、この絵面はこれとほぼ一緒。う
ん、はいはいはい。
自分が小西さんに変わっただけ。だから、
うん、かなりでかいけどな、
だいぶ違うんだけど。まあでも、
全く違うからね。
話してた動画が、その東京 MX テレビから、著作権侵害っていう申し出を受けて、
うん、うん。
で、どういうことだか意味わかんないけど、これがさ、誰かの著作物ですって言われるようなもんだから。
まあ、仮にさ、例えば東京 MX、まあ、ダースレーダーもたまに出たりするでしょ。
そう。
そこでした話をここでもう一回したとしても、そんなことは全く著作権なんてはないわけ
だ。関係ない。蝶野正弘さんってこういう人ですよ、みたいな話だって、全く著作権関係ないんだけども。うん、でも、うんうん、そう言われちゃって、で、しかも動画削除しましたってもう見れなくなってて。
で、その権利っていうのは、その異議申し立てをした人はもう、一発で通るもんなの？
いや、一応、
テレビ局とかだったから。
その、うん、これ、うちのものですって、なんかその、例えば東京 MX さんがね、言ったら、うん、YouTube 側が審査して、
はいはい。
って言って初めて削除なの。
そうだよね。なんか、その、いきなり申請があったから、はいはい、はい、削除なんて。
たださ、だって、やりたい放題じゃない？まあもちろん、だから、そういう目にあったんで、だから、誰か知らない人が東京 MX を語って、うん、で、ダースレーダー嫌いな人が、やったんじゃないですか、うん、っていうようなことを言う人もいて、まあそうだったら嫌だなとか思ったけど、うん、でもまあ一応そうではなくて。
そんなことってできるの？その成りすまし的なこと。
いや、それもよくわかんないじゃない？そんなことあったら嫌だな、みたいなね。で、東京MXさんが、うん、ね、言ってきて、で、
うん、
小西さんとの動画削除されて、で、僕が削除されましたって言って、マジかと。でもいい。で、土曜日だったから、その会社で働いてる事務方の東京 MX さんの事務方の人とかは会社休みだからいなくて、でももともと会社のあれとか減らしてると思うんだけど、で、
うん、
何ができるだろうと思ったら、今その、うん、申立人に連絡するっていうのがあって、申立人が
東京
MX なんだけど、
はいはい、
その申立人じゃあ連絡しますって言って言ったら、この人から申し立てきましたって、メアドが東京 MX じゃないんですよ。
ああ
違うなとか思いつつ、でもまあ一応説明、うん、これは僕と小西さんが喋ってる動画だから、
うん、
絶対東京 MX さんのものではないっていう、のメールを結構丁寧に書いて送ったの。で、まあ、ちなみに僕と小西さんが喋ってる間に、うちの下の子、
うん、
5歳のね、
うん、
部屋入って、はいはい、5分ぐらい、
うんうん
うん、うちの娘が東京 MX の著作物だった可能性はあるんだけど、
お前、どこから生まれてきたんだよ、子供。
あれ
どういう、うん、どういうことよ。
うちの子は MX さんの子供だ。MX さんの作り、著作物だったのかみたいな。うち、俺が作ったの。
お前、俺が作ったってのは、お前、リアルすぎるわ、お前。なんか怖いわ。じゃ結局さ、その、まあ、なんていうの、その、例えばさ、何人かから、人生が例えば、一人とかじゃなくて、10人とかからさ、この番組、何か、著作権違反してますとかさ、そんぐらい来てんだったらさ、なんか、俺はあ、そういうことかなとか思ってたの、最初は。
だからね、何人かじゃなくてね、多分、
うん、
東京 MX が何件かまとめて、
うん、はいはい。
発
信元はその一人ってことでね。
違法アップロードですって言って、で、要は、うん、その、まあ、まあ、時系列をっていうと、まあ、土曜日にそれがあって、で、僕からだから、東京 MX さん側にこれ間違いだと思いますよってメールを送って、じゃ特に何にも言ってないまま、うんうん、土曜日終わったから僕、ツイッターで、東京 MX さんに、うんうん、ちょっと困ってるんですけど、みたいなことを発信して、うん、でもそれも特にレスはなくて、で、
うん、まあ、休みだったのかね。
日曜日になって、ああ、また日曜日になっちゃったけど、何も変わんねえよって思って、どういうことなの、うんうん、ちなみに小西さんにも報告してね、 あのこういうことだったんですけど、そしたら本人さんもな、これおかしいでしょって話になって、だってでしかも土日にじゃ週末にこの動画見たいと思ってた人が見れなくなってるから、
まあそれがメインとしてやっぱ土日とかにね、土曜日とかになるわけだ
から、ためてた人がね見てみようってのはできないじゃんみたいなんで、それも良、くないし、これちょっと MX で小西さん東京 MX のレギュラーで出てるから、モーニングクロスで朝の番組の、だから僕そもそも私ね出演してますからねっていうのがちょっと納得いかないみたいなことを割と怒ってくれてて、で、ちょっと小西さんのためにも早めに解決しないとですねみたいな話はしてたんだけど、まあ日曜日も何の連絡もなくて、まあ日曜日だから、それでしょうがないからもう自分で配信して、いやこんなことになっちゃってわけわかんないですよって配信をやろうと思ってライブ配信ピッと押したら、著作権違反をしているためライブ配信できませんって出てる。
結構そのすごいよね、その強制力っていうかさ、
そうそう、やっぱりこれじゃあ何もできねえじゃんってなって、
今のダースベイダーから YouTube 撮ったらただのお前クソ眼帯だからな、お前
眼帯で占い眼帯ですよ、
もう占いとは占いお前経歴入れんな、お前さっき数分前にやったやつ経歴入れてんだったらお前マジでな占い舐めすぎだからな。
おしょうくん、明日も君には何も起きない。
明日もって今日あと2時間ぐらいしかねえやつのこと占うんじゃねえよ。あとなんかあってくれ。せめて占うんであれば。
君には何も起きない。
いやだ、俺さ、そのさ、やっぱダースレーダーと言ったらほら、もう今世の中で一番敵が多い男だからさ。
まあ、そうなの、そうなの。
ツイッター格闘家としてさ、過去ツイッター格闘家としてさ、やってたわけじゃない。最近 YouTube 格闘家として今週は頑張ってたけど、そこでさ、ダースレーザーがもうボコボコにしてやったやつが逆恨みでさ、こいつの配信チャンネル停止に追い込んでやるとかさ、東京 MX のことを語ってなんかやってるって可能性とかもあるんじゃないかなって、
まあ、そういうこともあるかもしんないじゃない。いや、あったら嫌だけど、で、でもそういうツイッターからやっぱりいろんな人がね、大丈夫ですかみたいなのも言ってくれて、これははめられてるんじゃないですかとかね、福祉に相談をみたいなことね、結構大事になってくるような、で実際ライブ配信もできねえってなっちゃったから困ったなと思って。
いやでもさ、結局さ、まあ、東京 MX 側からは発信はされてたの、その何か異議申し立てっていうのは。
だから東京 MX 側からの申告で削除されてるから、
それは間違いなく東京 MX から出されてた
もん。いやだからそれが次の話で、まあ、日曜日ライブ配信もできないってことがあって、これいよいよ困ったのって月曜日ね、平日になったからどうなのかなって、朝一で東京 MX さんから電話があったの、電話かかってきて、で MX の編成部の方がね、電話してくれて、したら、これね、実は土日もスタースレーダーさんのツイッターを見ていて、すぐに動ける人間で調べたんですけども、これは完全に東京 MX 側の間違いです、本当に申し訳ありませんっていう、もう謝罪があって、
間違いっていうのは、
で要はその、ね、僕が前出てたバラ色ダンディっていう番組があるんだけど、バラ色ダンディがよく違法アップロードされてると思
う、
でそれをそのもう結構な量アップロードされてるから、それを削除するように、会社、外注で頼んでたら、バラ色ダンディの関連動画に、小西さんが喋ってるやつが出てきたらしいんです、関連動画ってずらっと出てくるやつ、で、あ、これもだって言って一緒に削除しちゃったみたいな話らしい。
それ、これ結構な大事だと思うけどね。
そうそうそう。いや、大事は大事、で、でも、まあ、
そのなんか
受け入れて、しかも東京ベースが自分たちのミスだってことを認めてくれたから、で、これ僕は、
すご
く良かったのよ、話したらね、すごく丁寧に。で、もうすぐに、こっちからもうその申し立ては間違いでしたっていうのを YouTube サイトに送ってるんだけども、でも、より早くことを進めるには、ダースレーダーさんから異議申し立てっていうのを YouTube に送ってほしいと。最初に僕が送ったのは東京 MX サイトにこれ間違いじゃないですかってメールを送ったんだけど、
間もう通さずにポン直で言ってくれって、
この、削除は間違ってるから、っていうのを送ってるっていう話になって、ただこの異議申し立てっていうのをやると YouTube に説明が出てくるんだけど、これをやると YouTube 側が削除したのは間違いであるという異議申し立てができますが、ここからは法的な手続きに入りますって書いてある。結構ちょっとさ、ハードルがさ、 法的な手続きですかみたいな感じで、で
なかなかちょっとね、うん、
だからあの東京 MX と話し合いして間違いでしたすいませんって1個目が終わりかと思ったら、
うんうんうん、
YouTube 側が最終的に OK 出さないとダメらしくて、うん、だから YouTube にこれ間違いですっていうのを言ってくれて、で東京 MX さんは僕が YouTube にこれ間違ってますよって言ったら YouTube から東京 MX に、
うん、
なんかあの著作権侵害の申し立てやったプラスエダーってやつが違うって言ってきてるけどどうするっていうのを返すだけです
。間一個通してね。
そう、うん、東京 MX 側が、あ、うちらが間違ってましたって YouTube に返すことで、YouTube は、うん、それだったら取り下げようになるという説明だったんです。はい
はいはい、
なるほど、じゃあ異議申し立て送りますって言って送ったんですよ。そしたら、うんうん、審議中って出て、
はい、
YouTube 側で今から審査しますと、この異議申し立てに対して、うん、
はいはい、
あ、分かりました。でその異議申し立ての時の内容にもう、うん、じゃあもう東京 MX サイドと話し合いは済んでて間違いなくほぼ認めてるから、うん、すぐにこの、うん、なんかのライブ配信とかができない状態を、
うん、
なんとかしてくれっていうのを送ったの、
うんうん、
で言って出て、でも、うん、結局その日 YouTube から何の連絡もないまま、
うん、
あの何も変わらなかったの状況は。で
いや、かなりモヤモヤするなこの日は。じゃ
あれでそこのタイミングでセアラガイおじさんと感じるんだけど、
うん、
その日の配信はじゃあセアラガイおじさんと感じてやろうって言って、
うんうん、
で終わってありがとうございましたって言って、セアラガイおじさんにもありがとうございましたって言って、次の日寝てよ、もうだから毎晩寝る前にさ、明日起きたらこれ治ってんのかなみたいな、うん、
まあだって言ってみれば YouTube ね、ダースベイダー生配信やってるから、今週のライブの予定を決めてくぐらいのことじゃん、やっぱ YouTube あるかないかって言ったら、うん、かなりやっぱ人生っていうか、毎日生き方も変わるよね、YouTube がなかったら。まあ今こんな状況だからライブね、まあこの前グッドマンですよね、関係でやったけどさ。
たまたまグッドマンの方の YouTube でやるって話になったから、セーフだけど、これ僕の方
で。いや、ほんとよかったよね、それは。
やばいじゃん、いろいろみたいな話になったと思うから。で、
うんうんうん、
それで、だからね、寝る前にね、次の日俺、大丈夫になってるかなって、僕ね、脳梗塞で入院してた時と同じような気持ちですよ、これ。あん時
もう、
寝る前に、明日の朝だったら少し体調良くなってるかなって思いながら寝てたからね。う
ん、はいはいはい。すっげえ、それ気持ち的にかなり凹むような、なんか、かーって考えてから寝るとかさ、ね、もうちょっと嫌だもんな、それって。
何にもやってないからね、こっちは。
うん。
何も、こっちから何かね、やーやーいとか言ったんだったら、私も。
うんうん、
普通にいきなり著作権侵害のってドーンってきて、でいきなり何もできなくなって、うん、でもうすでにそれでもう3日経ってるわけですよ、土日月で、
うんうんうん、
明けて火曜日、明けて火曜日になって、うん、よーし、じゃあどうなってかなと言った朝何にも連絡なくて、でも、うんうんうん、そしたらまた東京 MX さんから電話かかってきて、
うんうん、
YouTube の方どうですかって言われたら、いや、まだ連絡もないですねって言ったら、うん、東京 MX さん、でも、今日動画が見えるようになってますよって教えてくれた。
おーおーお
お。え？と思って見たら、小西さんとこの動画は復活してた。
おーおーおお、動画だけは
見れるって言って、あ、じゃあ、もうね、YouTube が解除してくれたんだと思って、
うん、
よしと思って、ライブ配信で、解決しましたって配信しようかなと思って、ボタンを押したら、ボタンを押そうと思ったら、うん、まだ警告って出る。
おー。
著作権違反を犯しているため。
いや、もう前科一犯ですみたいな札が作られてるわけだよね。
で、これ前科一犯っていうのはリアルで、3回やると、もう YouTube のアカウントが停止なの、うん。
あ、停止なんだ。
なくなっちゃう。
うん、うん。
3アウトで、もうあなたワンアウトですよって言われてる。
え、今回でそのミスだとしても、もう前科一犯のものはずっとついてんの？
ついちゃってる。で、
ケースはそれ結構辛いな。
辛いでしょ。何もやってなくていきなりワンアウトなんだよ。
だから今回のまあレッドカードじゃなくてイエローカードぐらいにして、
うん、
まだね、その、そ
うか。そもおかしいでしょ。だって何もやってなくてイエローカードは。
いや、全然おかしいけどね。うん。せめてね、その。うん、
いや、それを、じゃあそれを取り返してくれって話になって、で、うん、その、違反警告1回っていうのが、
うんうん、
なくならないとライブ配信とか動画のアップロードもできないから、で、
うんうん、
コピーライトスクールを受けてくださいっていうのが YouTube 側から言われるようになる。コピーライトスクールって著作権の勉強をもう一回してくれるみたいな。で、
あ、はいはいはい、
これ受講するってことはなんか自分が認めたみたいじゃん、著作権。
そうだね。 そういうことになるよね。
いや俺やってねえからこれ受ける理由あれないんだけどと思ってそれはやんないで。で、それこそ MX さんからその日もう一回夜も電話あってどうですか状況はあったけど、うん、YouTube なんかもなくてで MX さん側にも YouTube 側から何の連絡もないと。これはでその日火曜日はたまたま予定入れてなくてね配信の。
うん。
で。いやどうしよっかと思ってでまたさ明日になったら良くなってんのかなと思いながら寝るわけよ。
ああ嫌な夜を迎えるわけだ。だって
最初の時の画面に警告、
うん、
あなたは著作権侵害を犯しました1分の3って出る。で、うん、その下に
すげえ怖えなそれ、うん、
その下にその小西克也ラセーラかける小西克也この動画が著作権違反ですっていうのがバンって出てたね。ところが、うん、火曜日になったらそのこの動画がのとこは空白なの、
うん、
警告だけ残ってる。
警告だけはどうしても下げてくんないんだ。
そうそう何に対する警告かわかんないみたいな状態になって、
うん、
いやこれ参ったなと。で、もうあの本当寝る前の気持ちが結構ね嫌な気持ち。
嫌だよな本当に。
でもこれ4日目ですよ、うん、だから4日間何もできないで、
うん、
入りにつくわけですよ。で寝て、うん、起きてで起きてメール来てるかなと思って見たけど何もメール来てない、ね。
うん。
と思って、
うん、
それで YouTube のアカウント開いたら、
うん、
警告が消えてる。なもな
く
違反
かやったじゃん。
なくなってあれってでも連絡はないんだよ YouTube から何も。
もうなくなっまあそう。うんうんうん。
あ、戻ってると思って。
うん。
その時に、セアラウガのところで、うん、あの、配信してもらった動画、うん、これは、
うん、
セアラウガおじさんサイドから、それでもダーさんの番組だから、
うん、
データを送りますから、うん、ダーさんのチャンネルで復活したら上げ直してくださいねって言ってデータをもらってたのよ。
おうおう、すごい親切だね、ほん
に。親切ですよ、本当に。
うん。
でそれで、あ、OK って言って、その動画をアップロードしようと思って、うん、動画のアップロードっていうのをしたのよ。これ
は、ね、はいはいはい。
ワイワイチャンネルでやってるの、ワクワクチャンネルでやってると思うけど。
ワイワイじゃねえや。似てるけど、大事なとこだからな。すげえ、ワイワイしてんだよ。うるさそうだな、お前。
ワイワイ。
ワクワクね。まず、あ、アップロード。うん。
バッと押したのさ。
うん、
コピーライトスクールを受講してくださいって言ってて、
もうなあどうしてもその学校に行かせたいんだな。
絶対この学校通わなきゃダメだみたいな。
なんなのそれ。もう吉本でいうあのなんかあの養成所みたいな感じで絶対なんかこうそこに行かせることによってなんか金を稼ぐって YouTube のすごいなんか莫大なこうビジネスモデルがあるんじゃないの。もしかしたらもう停止にさせといてそのよ学校に通わせるみたいなさ。
じゃあ何もしてないのコピーライトスクールね。まあ別に、うんあの結構あの4つぐらいの問題にチェックシート入れてって、
うんうんうん、
シーンってやって何点みたいなの出て、ちなみに僕1個間違えたんだけど、
ま、お前間違そこは間違えんなお前そ 今だけお前間違えんなよ。どんな些細な著作権問題でも。
それで言ったら、はい、あの一応合格ですみたいなの出てで、ようやくあのこのライブ配信とか動画アップロードができるようになった。
あじゃあ君はもうまあ、なんだかんだで、それを受けてしまったってことは、認めてしまったみたいな側面もちょっとあるわけだよね。
本当に確然としないんだよ。なんでこれ、できないのっていうのは。
あなたは痴漢の冤罪です。じゃないのは分かりましたけど、とりあえず一回認めましょう。そしたらこれ、もう出れますから、みたいな
さ。そう、そのパターン。全くそれだと思ったよ。だから、あなたは痴漢しましたか？いや、してないです、してないです。って。してないんですか？いや、してないです。でもね、うんやったってことにすればもう今日帰れますけど、
そうそうそうそう。
っていう場合は結構この後
長いですよ、
長いですよみたいな。
時短で終わるためには。
ちなみにね。
認めましょうってことでね。
この長いっていうのが実際に数字が出てて、コピーライトスクールは、
うん。
90日間後には受けなくてよくなる。
90? あーらまー、これは強制になるよ。うん。
90日間何もできないんだよ。
これはもうそのやっぱさ、
90日間 YouTube 使わないで我慢するか、
うん、
コピーライトスクールを受けるか。
いやだってさ、この平常時のさ YouTube をアップするものと、うん、今このコロナ禍でさ、 まあ、いろんなライブとかない状況での90日ってもう天と地の差があるじゃん、今90日できないって。
3ヶ月後だってもう世の中どうなってる
か、ね。ダースレーダーなんか今 YouTube なかったらただのおしゃべりじじいだからね、言っとくけど。
しかも、部屋で一人で喋ってるみたい
なね。ちょっとヤバめのおしゃべりじじいだから、これ YouTube で流してるから今みんながこう見てくれてさ、あ、ダースレーダーなんていろんなこと考えてんだとかいろいろさ、配信できるけど、だからもう YouTube はなかったらダメだからね、今。
しかもね、今ね、チャットにね、中村さんが書いてくれてるんですけど、ダースレーダーさんの最終学歴がコピーライトスクール卒になったって。
やったー、これでお前の東大このね、東大消えたね。
東大じゃなくて、もう僕、今後最終学歴はコピーライトスクール卒って。
え、どこですかそれってなるから。なんだって、コピーライトって、ずっと僕でどっちも軽い言葉なんだよな、コピーライトで。
中村さんのね、これもパクりますけど、今後から確認しますよ、うん。その方が面白いでしょ。
そうだね。いや、俺はコピーライト出身。はみたいな。どこだよって。出て全コピーライト。
コピーライトスクール出身。
コピーライトをやってるやつは。
コピーに詳しい人になるよね。コピーライトスクール卒ってなると急に。
そうなるとね、我々の過去の作品とかちょっとやばくなると。
うん。
いろいろ言えないこともいっぱいある。
まあね、コピーライトスクール。卒業する前のことはね、もちろんわかりませんからね。
コピーライトスクール。
何それ。お嬢くんちょっとそれコピーライト的にどうなのみたいな。顔がちょっとコピーライト的にどうなんですかそれ。
顔じゃない、例えば髪型とかさ、
美容とか。あれ、髪型って、大井龍馬の時の浜ちゃんのコピーライトにちょっと。
だからおめえ、先週から俺を浜ちゃんに似てるって言ってるけど、浜ちゃんはブサイクだからやめてくれって言ってんだろ、お前、本当に。やだよ、本当に俺はもう。浜ちゃんのその大井龍馬の時の限定してる似てるってやつ。わけわかんねえ。やめてくれ、ほんとに。
鶴ちゃんが、片岡、鶴ちゃんが近代史コースやった時の。
だから、お前さ、そのさ、芸人さんがちょっとなんか役者に踏み込んだ時に限定すんのやめてくれよ。わかりづれえから、お前。今も鶴ちゃん芸術家ですからね、ほんとに。
まあまあね。でもいいじゃん。芸術家鶴太郎どうしよう、つってね。コピーライト的にその問題がありますみたいな。
全然パクってないから。いやでもまあそれ結局今はもうその警告文に消えて、
うん、
通常通りになって完全に戻ってるわけでしょ。
戻った戻った。
いやでもさ、 YouTube ってまあそのどうやって異議申し立てをその YouTube 側にやるのかちょっとわかんないけどさ、そのなんか気軽になんかテレビ局に苦情の電話を入れるみたいな感じでやるのかな、それともなんか正式文書とかがあってさやるのかな、ちょっとよくわかんないんだけどさ。
いやいや、だからいやネット上でこう、これ著作権、うちの著作権を申告侵害してますみたいな、まあ、
YouTube のフォーマットの中から送るみたいなことなのかな。うん、いやー、まあだから本当もうダースレーザー俺も見えない敵に俺はもうやられたんだとばっか思ってたからさ、最初は。
失敗もね、いろんな方からされました。うん、大丈夫ですかみたいな。
うんうん。
乗りすぎ眼帯だったんじゃないですか。
いやいやもう、なんかね、ここらでダースレーザー脅迫とかされたわ、俺は面白いなと思うんだけどな。
まあね、僕だから今回もね、東京で、うん、その全部さ、ツイッターで出したじゃない。こういう状況になってますからって、チーム
やばいぞ、お前、メディア的に回しまくりじゃねえか、もう JWAVE から始まって。NHK にもなんかいろいろ昔なんか言ってたよな、お前。
NHK さんもね、ブリングザビート、うん、ブリングザビートを奪われおじさんでしたから、僕ね。
セアロガイおじさんみたいな感じで言うなよ、だからもう、ねえ。
僕 NHK のね、文句はちゃんと言いますよ。だってお金払ってるから。ね、
まあまあ、
どの時もちゃんとしてくれよ。
NHK にもお前は企画奪われた男だからな。
ブリンザビーってね、ブリンザビーって言い続けてね、10年以上言い続けたらね、NHK の番組名になったけど、僕は呼ばれないで、健三3級までがやってるんね。ま
あ、なんなんだお前、その、中身だけ持ってかれるっていうの、よくあるな、お前は、ほん
と。僕という存在がそれほどいらないのか、みたいなね。考えることは確かにたまにいいことがあるが、お前自体はいらないんだっていう、この。
でも、作家になる、お前も。放送作家。
まあ、だから、そういうことをやれっていうことなんだろうね。出てくんなって、眼帯で喋ってるとうるさいっていう、そうい
うこと。いや、でもね、ダークネームはやっぱ作家になっちゃダメだな。俺も、ラジオっていろいろ聞くんだけど、放送作家さんがさ、ラジオ まあいろいろ書いてさ、でだんだんさ番組のブースの中でちょっと笑い屋的な放送作家さんってロケットいるじゃん。これ
面白い。
これさっさり出てくる作家マジでうざいから、本当にラジオ好きからすると。いや笑ってるだけならいいんだよ、笑ってるだけならいいんだけど、うん、やっぱさ、もっと芸人作家さんとかだとちょっとね、なんか切り込みたくなってくんだよな、うん、こうだんだんさ、こうちょっとさタレントの方にこうなんか軽くツッコミを入れたりするような作家さんも出てくるんだけど、あれ一番うざいから、うんうん、だからレーダーそれになるな。
お嬢さん滑ってますよ、さっきから。
滑ってるとか言うな、お前。もうラジオブースの中で、お前、作家が一番最悪だからな、お前。そういうこと言うやつは。
全然これ受けてないでしょ、今。
ダースレーザーはね、やっぱダメだ。お前、表に出てる、お前。
うん、だから、
絶対中に入
る。だから、それね、僕、裏方やったこともあるんですよ。
あるよね。
銀座390のマネージャーとかやってましたから、僕。
おやってたよね。
彼が ABEX 時代ね。マネージャー
僕。いや、その時だから、お前、あれだろ、最後さ、うん、ライブの打ち上げになるとさ、ケンカ390までよりも、
語り出しゃべる。
いろいろこう、みんなの前に出て喋る。今日はね、なんとかですけどね、みたいな。ベラベラベラ喋ってる。あげてなくて、このスタッフ、なんなのみたいな感じになってんだろ。
ケンカ390のワンマンの打ち上げ、中打ちって会場の中でね、うん、遊びに来てくれた関係者の人とかを集めて、今日はありがとうございます、お疲れ様でしたっていう中打ちっていうのをやるときの仕切りが、まあ、マネージャーさんがやるわけです、大体ね。だから僕がやるんですけど、やっぱりみんな集めて、うん、あ、皆さん飲み物を持ってくださいって言って、はい、それでは、ケンダさん、ケンダという男はですね、僕が喋り始めたので、めちゃめちゃ喋っちゃって。
いや、いるんだから、で、本人が出てきて、はい、今日はありがとうございましたって済むんだよ、それを。だからもう本当だよ、小学校、中学校、
高校の時
とかさ、もう校長先生、喋りすぎのパターンのやつだから、お前の。
違う、一応ね、言い訳すると、特感とか受けたもん、その時。俺が喋ってるから。
いや、
つい調子に乗って、これはどうですかみたいな感じで、
気持ちよくなっちゃったの？
ったら、気持ちよくなって、ずっと喋ってたら、横でケンがずっとこういう顔して、
みたいな。長いなぁ。
うん。
もう、待ち。
まあだから、その、ケンがさ、いわゆる、ポップスとかもさ、その仕事できるラッパーだから、僕マネージャーとしてどうも、ついていくわけだけど、当時の R&B 系のシンガーさんの、
うん、
そのマネージャーさんは僕のことを面白いマネージャーだと思ってるからね。
まあなんかこう、たまにいるよね、音楽業界でもなんか、仕事もちゃんとやるんだけど、非常に喋りが面白いおじさんっていうのは。うん、だそういう人はさ、もう紙一重でさ、裏では面白いんだよ。裏では面白いんだけど、外に一歩出ると、うざいも同時に合わせ持ってるから、その危険なおしゃべりおじさんは。結構バランス難しいですよ。
メイ・ジェイさんのね、マネージャーさんがね、ばったり会った時に、もうかなり久しぶりだったんだよ、メイ・ジェイさんのマネージャーさんばっかり会って、ああ、お久しぶりです、みたいな感じだったら、僕は、お久しぶりですって言った時に、ラッパーダースレイダーだと、で、のモードで言ったら、メイゲーさんのマネージャーさんは、僕をケンダさん業務のマネージャーだとまだ思ってて、ああ、お久しぶりですみたいな、ケン君、ちょっとじゃないですかみたいな感じで、
ああ、いやいや、これはでもさ、メイゲーさんっていうかさ、まあ、その演者側からしても、本当に接し方難しいと思うよ。この人、ラッパーみたいなこともやってるけど、なんかきっちり裏方の仕事もしてるし、なんかどう接していいか分かんないって人、多分当時いっぱいいたと思うよ、ほんと、メイジェイさんは筆頭に。すごくね、デリケートだから、やっぱこう、もうやめな、本当に。本当にやめな、そういうことは。
いやいや、まあ、だけどね、僕、その当時はだから、そういう精一杯頑張ってはいたんですけど、まあ、あんまりうまくはいってなかったと思う、そういった意味では。
だから今ね、こうやっているわけで、ね、あなたは。
そう、ここに砂場に戻ってきました。砂場に戻ってます。ね、
いや、今日砂場はさ、まあ、いつもね、この音声高澤さんが、ね、うん、裏でスタンバってくれてんだけど、今日はまだ来てないですね。
今日まだ来てないね、会場に。大物。
これ会場って言うの、ここ。会場って呼ぶなよ、お前。
会場に来てない。
家なんだから。
うん。
うん、まぁ、あ、ちょっと今日仕事でね、ちょっと。遅れますって言ってたけど、ま
あ、
うん、
ダースレーダーの DJ 和尚の歯、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
はい、いつもありがとうございます。
まあね、こんなことで今週やっと、まあ、配信できてよかったっていうことですよ、言うなれば。
いやー、よかったよかった。
うんうんうん。
なんかメールとか読めますか？
あ、ね、こんなの来てますよ。僕今ね、老眼だからね、片目なのに老眼っていうのね、スマホはね。
残り1個老眼は結構大変だな。そうそうそう。今週のね、まあ、トークテーマが、うん、おじいさん、おばあさん、あなたの周りのおじいさん、おばあさんについてね、
はい、
あったら教えてくださいってことで。
はい、こんなの来てます。ダッサン、おしょうさん、高澤さん、高澤さんいないけどね、いつも配信ありがとうございます。
ありがとうございます。
泥団子。泥団子、幼少期の頃になりますが、家でじっといられない性格で、一、うん、人でも自宅裏の公園にたびたび遊びに行っていました。そこで、うんうん、公園を清掃しているおばあちゃんに会いました。
おお、素晴らしい。
自宅に声をかけて、いただいてました、うん、私はすっかりそのおばあちゃんに懐いてしまい、ある時は母が私を迎えに行くとおばあちゃんの昼食をベンチで一緒にいただいてたようです、
うんうん、
ある時はおばあちゃんの手作りのぬいぐるみをいただいたりもしました。何十年も前のことで、おそらくもうご存命ではないなと思いますが、ダースさんの歌のように時々脳内でおばあちゃんを再生して優しいお姿を思い出して懐かしんでいますっていうね、ヤスさんのね、これいい話。ヤ
スさん、
優しい。
なんか、幽霊じゃないよね、そのおばあちゃん。
まあだから幽霊でしょう、これは。
なんか話聞いてても、なんか本当は存在しないおばあちゃんなんじゃないかってなんか思っちゃった今。
これね、周りから見たらヤスさんが一人で、ぬいぐるみをこうやって、持ってる状態です。
いや、こう、すげえ怖えよ、それ。ね、その、手作りのぬいぐるみってのが、この話の、なんかまあ、一番あったかいところであろうけど、なんか、一番怖いところに聞こえてくるんだよね。や、やすさんだけが一人で喋りかけてたのかな、
お母さんが、うん、あれって、そのぬいぐるみあんたどうしたのって言う。うん、あのおばあちゃんがくれたよ、って、お母さんが。
怖いんだよ、急に。心温まる話して多分ヤスさんを書いてくれてるはずなんだよ。階段話になってるから、やめてくれよ、もう。
でね、なんかベンチに座って、ご飯食べてるんだけど、うん、お父さんが迎えに行ったら、ヤス、何お前泥団子食べてんだ。これ、作ってくれたお弁当だよ。泥団子。
うまい、うまい。急に怖いんだよ話が、
ね、気をつけた方がいいですよね、これもね。
遠いんじゃねえから。やつ、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ね、あとね、YouTube の方がね、
うん、YouTube コメント、はい、
なん
かあなたの周りのおじいさん、おばあさん、
はい、中野里さん、あ、中野里さん、今日もスーパーチャットのね、ご協力もいただいてます。
あ、ありがとうございます、スーパーチャット。
うん、ね、亡くなったうちのじいさんは、タバコの、煙が一切出ないほど、まさにタバコを飲むという表現がぴったりなほど、すべて吸い込んでいましたが、肺が止まらず、天井を全うしました。明治の肺の構造は今と違ったのでしょうか、つってね。
もうだから、煙が一切届いた。同じだと思うけど。
うん、
確かにタバコを飲むっていうのは昔の表現で言ってたね。
うん、
これはね、じいちゃんとかも言ってたな。
全部へで出てます。
へ
全部こう、したら下から、
うん、むちゃくちゃ昔の人、かなり長いへしてたぞ、それ。ブワーって止まんないやつ。
全部、全部へで、あ、ヤスさん、幽霊じゃないですよって言って、スーパーから。
なんか否定すればするほど怪しくなって
る。やっぱ否定すると怪しいぞ、うん、見えてたのやつさんだけってパターンもありますからね。
いやいや、もうねえ、まあタバコをね、
はい、65EF さん、
はい、ありがとうございます。
おじいちゃんおばあちゃんについて、私のおじいちゃんの話は面白いというよりも感動のおじいちゃん話です。
うん、
おじいちゃんは私の中学3年の担任の長池先生です。もう今年で80歳ぐらい、うん、今でも同窓会でお会いしますし、はいはい、電話で話したりした間柄です。今ではもうおじいちゃんになってしまいましたが、長池先生はすごかった。中学3年生の時、夏休みの、期間中、私の中、みんな両親が忙しかったり、はい、母子家庭などでどこにも連れて行ってくれなかったりと暇だったのですが、いきなり先生、電話がかかってきて、お前ら、
はいはい、
どこにも行くとこないだろう、俺がどっか連れてってやる、と言い、僕を田舎の綺麗な川に連れてって言ってくれました。また、
おー、
卒業して15年後、私の友人が 吉本の芸人になって初舞台の時に、うん、一番前の席で長池先生がじっと見ていたので、その様子が動いたと言ってます。先生はどこからかその情報を聞いたのにかは誰もわかりません。まだまだあります。ある友達が中学を卒業してヤクザになって20年後強盗で逮捕された時、逮捕され服役中に先生が面会に来たそうです。
あら、
ねえ、こんな先生世の中にいますか。先生は卒業後もずっと僕たちを見守ってくれていたのです。僕たちは中学の時悪いことばかりしていましたが、長池先生は怒ったら怖くて2メートル飛ぶぐらい僕らは投げられました。でもその投げられたメンバーは今は皆出世してます。まともな大人になって普段は恥ずかしくて言えないのですが、この場を借りて長池先生にお礼を言いたいと思いますということでね。長池先生
これはね、すごいね。その先生だってさ、それはもう毎年さいろんな生徒を見てるわけだから、卒業して十何年経った生徒のことを気にかけてるってさ、
そうです、だって
ものすごい数が、
ね、同様に接してたと思うから、こういう人はね、
うんうんうん、
そういった意味ではすごい。だからまあその先生もね、幸せだと思いますよ、うん、そういったね、自分が教えたね、人たちその後の人生もにも付き合ってあげてるわけですから、その分何回も生きてるようなもんですからね。いいと思いますよね。はい、ありがとうございます。そして、カオリンゴさん、
つながりがすごいね。はい、カオリンゴさん、ありがとうございます、はい、
面白いお兄さん、ザ・総商院高知のイベントの時に76歳のおじいさんが来た、はいはい、髪は白、白髪のロン毛、黒いハットを
被る、はいはいはい、
スタリストのチャーさんのようなただものではない雰囲気を出していました。ダースさんの実感のトークの後、うんうん、質疑応答でおじいさんが、私は45年ヨガをやっていましてね、あなたの
心
を開いた境地に来られた方ですね、と語り始め、不思議
そうに覚えてますよ。
いたしました。その場のみんなが内心ざわざわしてましたが、うんうん、ダースさんは鮮やかに、それはですね、と答え、おじいさんは会うぞと先ほどのトークを結びつける回答をして、見事すぎる着地、うん、全員がほっとしたおじいさんの満足顔でした、ということで、
いやいや、あの時はね、僕もね、すっごい覚えてますよ、やっぱ。すごい、俺の中では内田裕也さんぐらいのあの白髪ロン毛のおじいさんが来たと思ってた。もうその段階で、ただものじゃねえな、この人、多分、気候でさ、人とか倒しそうな雰囲気のおじさんなんだよね、見た感じは。
ね。あの時だから、僕、2時間ぐらい一人で喋ってね、うん、その、うん、まあ、多分、確かね、カルロス・ゴーンの話から始めて、で、その、コーチと、うん、ちょうど、広め市場のね、向かい側の、うん、跡地、空き地をどうするかみたいな問題まで含めて話して、こ、うん、うして、質疑応答になったらね、その、ヨガの質問が来たわけですよ。
そう、まずね、あ、じゃあ質問ある方って、もう最初に手を挙げたんだよね、その人。
うん、
で、ね、わっ、でもさ、白髪ロン毛の人がさ、やっぱ手を挙げて、何をこの場でこう質問を出されたりするのかなと思ったら、本当に、まずいきなり自分のね、私はヨガをやってますって、落ち着いたトーンで話をした。
うん、
45、もう俺ね、多分ダースレーザーこの後何かでこの男、この老人に倒されるなって俺は思ったよ。
やら
もうドーンドーンとかさ、気候的なものを使ってダースレーザー絶対やられんなとか思ったけど、ね、すごいなんか本当に優しいね、方だったけどね。
あれはね、でもうん、まあ、でもね、当時なんか僕病気の話はしてたから、病院に。
うんうん、
で、まあ、そことね、結構、接続して話すことができたから、むしろいい質問でしたね。
うんうん。
ね。だからすごい良かった。うん、まあ、コーチね、言ったら今年の初めですよ、コーチ行ったの1月ね。
そうか。
もうすげえ前みたい
な。もうやっぱさ、そのコロナがあったからさ、もう本当に1月、2月ぐらいのことって、ちょっともう去年ぐらいの話になっちゃってるよね。
違う、なんか物語だよね、わかんないね。
うんうんうん。
そういう感じがするけど、まあでもね、よかったんで、またね、コーチとかも行きたいと思いますけどね、まあ、
変わりねえ、ちょっと本当にコロナ収束、完全収束してほしいとこですけど。
うん。うん、はい。で、ツイッターの方です。みかんさん。
みかんさん。
はい。のこの団子。ね。以前私はとある大学の聴講生をしていて、うん、いたのですが、70代や80代の聴講生の方もいて、学生になったように毎日楽しいとか、うん、今からラテン語をマスターしたいとか、とにかくパワフルで驚きました。私もあんな風に年を取りたいってね。
おー。
でね、僕だってやっぱ元気なおじいちゃんおばあちゃん見るの大好きですからね。
確かあれだよね、金ちゃん、萩本欽一さんとかも70ぐらいで大学行ってたりしてたよね。
そうね。
うん、まあ、やっぱパワフルな人っていうのは そのなんか、まあ年を取ってってもそっからまだまださスタートできるものっていうのがいっぱいあるって思うんだろうな。なんか普通に考えたらやっぱね、その年になって大学行くなんて考えらんないけど。
いや、だってさ、うん、クリント・イーストウッドなんてまだ映画撮ってるわけじゃない。
そうね、
うん、うん、だからやっぱそういうのってかっこいいよね。
うんうんうん、
年取ってからますますね、フォアアップして新しいこと始めちゃうとかね、うん、そういう、あの、あと僕ね、よく、バキとかにも出てくるね、達人みたいなおじいちゃんもすごい好きで、もう、一応極めたような雰囲気の人。
うん。
ああいうおじいちゃん。
それこそさっきのあの、ヨガをやってますって言ってた人は、ちょっとそんな雰囲気だよね、なんか。うんうん、雰囲気的にはそんな
感じ。ああいう、うん、雰囲気のあるおじいちゃんとかおばあちゃんとか、やっぱなんか、舐められてね、ああ、だけおじいとか言った瞬間に、ふわってそれを投げちゃうみたいなね。そういう。
まあなんかさ、その年を取って、まあ俺のさ、あの、福島、故郷福島にいるお父さんもさ、そのまあまあ全然おじいさんって年じゃないけど、もう60後半でさ、で、なんかね、最近になって、趣味でボーリングを始め出したって言っててさ、うん、だから、あ、なんかわかんないけど、まあ、結構その年を取ってきても新しい趣味ってまだまだできんだなと思って、
うんうんうん、
うん、まあコロナだから今はまあやってないんだろうけど、なんかこう、あ、ちょっとね、なんか自分の父親の趣味だけどなんか嬉しくなったね、なんかそれを聞いて俺は。
いやいや、そうそうそう、だから新しいこと始めてほしいし、まあ、うん、そういったおじいちゃんおばあちゃんとかね、なんか、
うん、
旅行によく行く、おじいちゃんとかね、まあ、山登りする人とかさ、なんか、
うん、
電車乗るのが好きだとかさ、まあ、いろいろあると思うんですけどね、やっぱ何もやることがないね、うん、おじいちゃんおばあちゃんとか、なんかそうやっていろんなことやる人がね、僕、う、は、ん、応援したいなと思いますよ。あとね、太郎さん。
はい、太郎さん。
太郎さん、今週の泥団子、うん。今住んでいる地域は、おじいさんおばあさんが多いのですが、うん、早朝から元気です、はいはい。ベテラン農家の朝は5時くらいから仕事をして、した後に朝ごはんを食べて、うん、また午前の仕事をしてます。これを、朝ごはんって、あ、これが朝飯前ってことですかね、っていうのね。もう朝飯、お仕事やって、そっから朝ごはん、
うん。
で、そっからまた仕事してお昼っていうね。
リアル朝飯前がちゃんとあるわけね、うん、そういう農家の方には。
そんなのはね、朝食前に食った昼食、なんだっけ、夕食前に食った昼食
前に食った
のものってね、
もの、ジブさんのね、ジブさんの名パンチライン、早口言葉みたいになってたけどね、あれ懐かしいな。
昼食前に食った昼食ぐらいのもの
ぐらいの安易な考えて考えて難しくなったんじゃない
。あ、今ね、音声高田くんが、
はい、
やってきたっぽいですよ。
おー、今もう1時間経って、もう経って結構随分経って、
70分経ったところね。
うん、高田さん
今つないでるっぽいですけど、まあ、あ、つながったかな。
高田さん、
お疲れ様です。
おー、
お疲れ様です。これはもう聞こえてんのかな。
聞こえてます、聞こえてます。
いやー、間に合いましたね、ギリギリ
間に合ったね。
間に合いました、
うん、でももうね、うんうん、過ぎてるから高田君の仕事も終わってんだこれ。
めっちゃ走りましたけど。
一応ピコン、ピコン言っとく。一応
行きますか。
うん、
うん、じゃあ行きます。はい、3秒前、2、1、どうぞ。
ピコーン。
うるせえんだよ。うるせえよ。
だっけ、ピコンって。
うるせえよ。来るって分かってても耳びっくりする、もうなんか。
ちょっとね、でもね、実はね、和尚が見てくれてた、うん、昨日のベーコンの配信のゲスト、はい、高田君来てくれてて、
ね、あ、はいはいはい、
高田君はもともとベーソンズの周りを全部、だからベーソンズのライブ一番見てるのは高田君なんだけど、
おうおうおう、
久しぶりに現場に来てもらって、だから僕、会ったの、高田君会ったの何ヶ月ぶりとか、3ヶ月ぶりぐらい ?2 ヶ月ぶり
?1 ヶ月ぶりぐらい。
うん。
そうか、もう
ね。あ、そうそう、だってこの、ハーの収録は割と僕の部屋でやってて、おしょうくんがコロナに気づいてなかったから、その時は。
お前、その言い方やめろよ。もうすっげえ俺が、マジで鈍感の野郎みたいな感じになる。
最後に、僕の誕生日に、の日に、ダースさんから本をいただいて、うんうん、それが最後なんです。
あー、あれが最後だ。うん、うん、うん。
そっかそっか。あれ、だから高井の駅前の本屋でね。
うん、そう
そう。プレゼント。
確かにね、我々は本当もう 2ヶ月以上会ってないのか。
いや、だって、和尚くんだけが、 世の中にコロナがあるのに知らないで、うん、普通な顔して僕ん家来てて、そしたら、い
やいや知ってたわ、知ってたけど、ほら、やっぱそのね、狭いスタジオの中で収録するのはさすがにやばいかなと思って、その時に初めて声に出しただけで、いやいや、もうね、危機感はありますよ。
前の週とか普通にしてて、全く何も気づいてない。
あったあった。そう。
それで、次の週になったら、これもうちょっと家とか出ない方がいいかな、みたいな感じ
になって。いや、あれはあそこから俺は感
覚取ったんだよね。
だから一段とコロナに対して俺厳しくなったのがちょうどあの時のね、2ヶ月前だったけど、もうそれまでバンバン来てるから、今後もさ、まあ、そのなんていうの、クラブもさ、ライブハウスもない。なんか 2メートル離れるみたいな感じのガイドライン。
ガイドライン出てたじゃない、う
ん、なかなか大変だぞ、お前、2メートルって。
ボーカルはなんかフェイスシールドか、うん。足が飛ばないなんかアクリル板とかって、うん、で、演奏する人ってみんなマスク。
うん、うん、うん。
DJ もさ、喋る DJ と喋んない DJ でしょ、う
ん、まあね、うん。うん、うん。
そういうふうに喋るってことは、やっぱあの、ドクター中松のやつつけるしかないよね。
いや、あれはね、俺結構やっぱ DJ するとき、本当にでもつけた方がいいかなとか、ちょっと考え出してきたね、やっぱり
ね。
うん。とか、まあ、その、まあ、お客さん同士の2メートルの間隔っていうのはなかなか作るの難しいだろうけど、
まあ、せめてやっぱこう。変なきゃいいんだよ。僕らもさ、うん、そういったイベントでたくさん経験してるじゃないですか、こう。
いや、もうリアル2メートル間隔のライブなんて、過去いくらでもありますからね。
まだ、あ、おしょうくんは、うん、高則さん一人しかいなかった時があるわけです。
そうだよ、お前、むちゃくちゃ広い校庭、小学校の校庭に、中則さんっていうね、よく来る、ライブに来る おじさんが一人、ポンって行って、そこに向かけて DJ をやってたから、俺は。
あれは、今でもできます、あの状態だ
った。あれは誰が見ても、小池さんが来ても、OK ってサイン出してくれるから。
絶対大丈夫っていうね。
もいなかった。俺と中則さんの距離が15メートルくらいあったからね、その校庭で DJ やってるから。新規を見えたからね、俺、中則さん。
中則さんが何人かいるように見えるみ
たいな。途中で暑すぎて、本当に中則さん6人ぐらいに見えた時あったから、もう。
いや、その暑さ問題も出てきてさ、マスクとかして、京都もそうだったけど、うん、外歩くって蒸れて、
うん。確かにね、もう30度ぐらい今週とかあったからさ、やっぱさすがにマスクしてて、ちょっとね、これやばいかもって思ったね、本当に。
だからもう、言ったらさ、うん、人がいない道とか歩いてるときはもうマスク外しちゃって、人がいるところにいるときだけマスクつけるとかにしないと。
じゃあ、その新しいスタイルを作っていかないとだよね、その本当に年がら年中してるのはちょっとやっぱ大変だろうし、とにかく電車とかに乗るときとかやっぱこうね、一応それがこうコロナマナーとしてこれから定着するんだろうけど、
ね、電車の中でもさ、結構その座るさ、感覚をね、一人空きとかにした方がいいのかなとか思ってさ、
うんうん、
一人空きに座るとさ、空いてるところに座ってくる人がいるじゃない。
いやー、まあこれはだからどうしようもないよな、やっぱ人の感覚の違いだからさ、
まあまあしょうがねえかみたいな感じになっちゃってるけど、
うん、だやっぱさ、この自粛解除になってからやっぱ東京で一番パーって思ったのが、そのコロナに対する意識の違いでさ、マスクをもうしなくなった人は完全に多分しない生活をしてるんだろうなっていうのはね、すごくね、街の中に行くと思ってさ、それでやっぱまあ仕方ないなとは思うんだよ、そういう人がいても当然。だけどやっぱ電車の中で自分の濃い面に、その人がマスクをしない人が座った時は、さすがにね、俺ちょっとね、これはまずいなと思って、そのね、すれ違うんじゃなくてやっぱさ、5、6分マスクしてない人がね、1メートル以内の距離にいるわけだから、で、その時ね、俺は思うんだけど、やっぱり、ここで立ったら、なんとなく、ちょっと気まずいくない？なんかこう。
いや、なんか、
前に人が。
ね、うん、だから例えばさ、1個開けた方がいいかなと思って離れるとかっていうのはさ、いや、別に嫌とかじゃないですよ、みたいなね。うん。うん、あると思うんだけど、まあ、だからこの辺もね、難しいよね、その、人によって感覚が違うから、うん、別に、僕なんかは、うん、まあ、周りに迷惑なのね、映しちゃうかもしれないから、マスクはしてるけど、うん、
そう、まあ、そこの気持ちが大事だよね、その、ね、感染させてしまうんじゃないかって思いやりなわけじゃん、マスクをしてる
から。だから、アルコール消毒を含めて、うん、まあ、自分が一応持ってる前提で、行動するようにはしてますけど、 うん、ねあ長野さんがまたねスーパーチャットをしてくれたんですけど、あの時
ありがとうございます。
人はたくさんいたんですけど、報道カメラマンさんの悪意のある切り取り映像でああいう風に見えたんです。
すごいね、なんか切ってきたね、文字通りなんか。
まあまあでもね、まあだからそのマスクマナー問題とかいろいろあるけど、まあ言ってもさ、よく分かってないからまださ、OK も OK じゃないもんよく分かんないわけじゃない。
まあね、本当にみんなで作り上げていくって感じ。なんだろうな、その。
まあ、その、やっぱ、現場のガイドラインに従って、ライブとかやるのは、うちのお店はさ、じゃあ、やっぱ、受け入れちゃうじゃんね。
うんうん。
売り上げ減るけど、もう開業オープンしてるわけだから、援助し、うん、保証とか給付はないですよとか言われちゃうと、ただ単に、客の数が半分で売り上げ、売り上げ半分でやっていくしかなくなるわけだから、
うん、
もともと、その客がね、入んないんだったらいいけど、うん、呼べる人とかは大変でしょ。
いやそうそう、だから本当にそのお店側のね、クラブ側だったり飲食店だったりする人の気持ちになった時って考えると、本当にこれはもう超アシューの死活問題だからさ、すごくなんかその辺はもうちょっとね、なんかみんながね、みんなのことを考えて、いろんな人の立場になって考えるのがすげえ大事だなと思う。
昨日のね、そのベーソンズのライブもメンバーで会うのも久しぶりだったけど、やっぱね、同じ空間にいて音を出して、お互いが出した音にその場で反応してるっていうのはめっちゃ楽しいわけよ。
もう随分やってないもん俺も、
うん、オンラインで絶対それは変えられないもんだなっていうのはやってては分かった。もう目の前に、そのまあ例えばドラム太田さんで大作がベースなんだけど、なんかやって、普通に反応して、あ、そういうことやめたらこうやろうとか、僕が何か言ったのに対して2人が反応して、だから、まあ、権藤さんと牛くんってね、牛くんがパーカッションで権藤さんが、何かやったのに対して、あ、そのくんだったらこうしようみたいなのって、もうその場で感じながらやって、これはね、空間一緒にしてないとダメだから、これはね、じゃね、代わりにならないの。その、ただ、これはさ、ズームで喋ってるのは電話で長電話してるようなもんだから、もちろん電話でも面白い話ができるから、いいんだけど、まあちょっとね、そこはやっぱ違うなっていうのは正直ね、やってみて分かっちゃったね。これ、例えばさ、バンドでなんか、ズームとかでセッションとかしてる人とかいるじゃない。
うん。
あれはね、やっぱちょっと、その、別物ね、別にそれがいい悪いって言ってないけど、一緒にライブしてないと別だってことが分かった。で、やっぱり、
やっぱな、
一緒に何か同じ空間にいるっていうことだけで、やっぱり、があるなっていうのね。
そもそもやっぱその生で音楽を聴くっていうことをプラスアルファ、そこで行われるなんか楽しいこととかもセットじゃん。その例えばライブハウスとかに入るまでも楽しかったりするわけじゃん。なんかそういうのってこう並んで入って、そこでドキドキしてさ、
ちょうどさ、昨日なんか僕が秋葉原着いた時に、グッドマンね、箱グッドマンなんだけど、グッドマンのところに、曲がろうと思ったために高田君と会ったんですよ。タイミングできてて、高田君なんてって、で、久しぶりに。でも、こういう、その、ばったり会うみたいなのがさ、やっぱ3つとか、パッとか出ないとないわけじゃない?このばったり会うっていう、このタイミング、たまたま同じタイミングそこにいたみたいなのとかって、
ク
リーンとかだとさ、ここで待ってまーす、みたいな感じじゃない?だから、違うな。
まあ、そういう、まあ、ちょっとした、やっぱ、普段は思わないけどさ、そのライブ、ハウスに行ったりクラブに行ったりするのって、まあ軽い旅行じゃん。やっぱ土曜日に出かけるとかさ、で帰りさ、朝までクラブ行ってさ、でフライヤーとかをさちょっともらってきてさ、クラブ出るときね、そのフライヤーをこう朝方の電車で見たりしながら帰るっていうね、あーこんなイベントもあんだ、こんなライブもあんだとかいうのもちょっと楽しかったりもする。
いやだからなんか翔くんとかとさ、20歳ぐらいの時とかさ、うちで練習した後、電車でさ、渋谷とかにさ、行ってそのクラブ行くとかさ、なんかそういうのとかっていうのも、まあ面白かったわけじゃない。それで あの朝まで渋谷で遊んでからさ、まあ、めっちゃ、うん、公園でなんかちょっと
そのね、宮下公園で最後クラブ終わって朝5時ぐらいにみんなでさ、ミーティングだっつってさ、カップラーメン買ってきてさ、そこで車座になって食ってさ、
うんうん、あの時の君何々かけたのよかったねとか、あの時、うん、あのお客さん超乗りよかったよねみたいな話とかをして、うん、なんとなくもうあの疲れた人からフィードアウトしてるみたいなさ、あの人とかやっぱりすごいね、
うん、
だってなんかやったの名残なわけだから、ああいうのってのはオンラインとかで別にやる必要ないじゃん、うん、あれって別に、
うん、
もうだってメインのイベント終わってるわけだから、
うん、
ね、お疲れっすってさ、こうキュッてさ、ズームとかでもさ、うん、じゃあお疲れしたって言ってなるだけだけどさ、うん、なんかこう、うん、なんとなく続いていくみたいなね、うん、そういう経験っていうのが実は後々覚えてるのはその日のイベント内容じゃなくて、その車座でなんかバカ話してた方を覚えてたりするじゃん。
まあ本当付加価値なんで、絶対にこういうライブとかってライブそのものも楽しいけど、
うん、
それにまつわる前後のものとかがセットになって思い出になるっていうか、
うん
うん、だからやっぱ本当ね、完全なるねライブハウスクラブ復活してほしいってのは本当にみんな思ってることだと思うからさ、
いや、まあそれがなんかいつどういう形になるのかちょっとわかんないから、あの、
うん、
ね、あの専門家の人とかも含めていろいろ調べてほしいところですけど、うん、まあ今はね、別にこれはこれでこのやり方で面白いことができる、まあだから僕が YouTube で、うん、会話してる配信をやってるのを、まあ、長話をしたいみたいな、うん、あの割と、うん、あのこういう時期忙しくな、あの忙しいと長話もしないけども、まあ、コロナの間ちょっと結構みんな暇だから、うん、2時間とか喋っても大丈夫みたいなね、
行動、いやいや、
逆にやっちゃおうっていうことなんだけど、
うんうん、まあ、本当さ、まあ、俺もそうだし、レーダーもそうだけどさ、基本的にやっぱさ、みんななんかこう、音楽とかさ、何かやってる人っていうのは、発信したい病なわけじゃん、基本的には。何かをこう、みんなに届けてわけじゃん。もう本当 YouTube あってマジで助かったと思うね、今回ばかりは本当に。
ね、あの和尚 のワスワスチャンネルがね、
ワスワスってお前まず表現としておかしいだろお前、ワスワスチャンネルって何なんだよ、どういう時の状況って言葉にしてるそれ、いや今日ワスワスしてさ、意味が分かんねえんだよ。
いやワスワスしてきたっつって。
なんかちょっとマイナスのイメージがあるな、ワスワスって。なんかソワソワ的な感じの、なんか嫌なイメージがある。ワクワクチャンネルね。
あとね、これもね、中身とかは、ないんですけれども、僕だから、おしょうくんのワクワクチャンネルにはまだ呼ばれてないんだけど、レンジャーのね、ヨシくん、方には呼ばれました。
ダグレンジャーのヨシ君ね、うん、個人チャンネル
っていうかね、ヨシロヤっていうね、
うん、
ヨシ君の新しく始まってる YouTube、
そうそう、ガキレンジャーとは別にあるチャンネルよ、うんうん、あるからね、
うんうん、ガキレンジャーチャンネルはガキレンジャーの MV とかアップしてるやつでしょ、
そうだね、うん、あそっかそっか、収録してきたんだね、もう、
まあヨシもだから久しぶりに会ってさ、本当、
うん、
会うの久しぶりだったけど、うん、うん、まあ相変わらずだったね、ヨ
シ君、ヨシ君はね、まあ本当いろいろやってますよ、精力的にいろいろと、
ね。
だから今日とかさ、まあレーダーも一緒に多分レップ、
うん、
レップの方に出てたんだっけ？
ああ、あの電話で出てたのかな、ヨシ君。
電話収録のテレスパーク収録だったかな、うん。うん。だからこの配信の前にさ、ガキレンジャーからヨシ君で、うん、ダースレーダーもそのバックで一緒に出てて、うん、でこの番組があってさ、でこの後はもう始まってるか。俺の地元のね、太郎ってラッパーがさ、
うん、プラチナ編レンジャーだっけ、
なんでも一個も合ってねえよ。ぶっ飛びプラザ電波をやってる、あのね、FM でやっててさ、
なんかワープマン揃うと言ってて、全員でね。
うん。まあなんかさ、本当にその、いろいろこう、施設側のラジオ、まあ太郎は施設か、施設側か言って、コミュニティ FM。うん、だけどさ、こうやってさ、この年になってきてさ、こう、うん、友達同士がさ、並びの、こう、なんていうか、連投でいろんなラジオをやってる、うん、こういう時期に我々も来たんだなと思って、ちょっとね、うん、一人でも感慨深くなって聞いて
た。みんなが。
軽く鳥肌立ったんだよ、う
ん。みんなラジオでやってるってね。
そうそうそう、こんな日が来たんだとか思って、
なんか。そんな時を待ってたぜって。
そうそうそう。昔なんかほら、太郎とかは、自主テープ、カセットテープにさ、
社長 FM。
ラジオ局。 ラジオ番組作ってるイベントで売ったりしてた
超 FM って言ったけど、ね、絶対 FM じゃなかったからねあれ
いやなんかねラジオっていうことを FM って呼んでたんだよねなぜかなんで AM じゃねえんだっていう
とこ絶対 AM だからあのノリはみたいなね
あったね、
うん、まあでもねそういった意味ではねうん、まあとはいえねずっとこれっていうのもないだろうから、まあ、そのうち集まってってこともできるとは思いますけどね、
う
ん、
そうねちょっといろいろ段階的にねどうなるか分かんないけどまあ行くはちゃんと元通り
だからこれだって YouTube さも止められたらこれもできないしさ結構困ってましたよそしたらな
かなかいやほんとねそうなったらやばいからダースレーダーは本当に
まあでも
また格闘家になっちゃうんだからまたそしたら。うん
保証君のね、うん、告知事としては明日
告知事は明日土曜日に僕の個人 YouTube チャンネル、うん、DJ おしょうのワクワクチャンネルってねおもちゃレビュー、うん、ワクワクチャンネルおもちゃレビューをやってるチャンネルで
何
やってる明日アップするのは、うん、デデンデンデデン
デデンデデンデデン
デデンターミネーターのあのT600 ってね、ターミネーター4出てくる、うん、まあ、型的にはね、ターミネーターの中で一番古い骨格ロボット、うん、T600 の頭蓋骨だけをリアルにフィギュア化した、この、フィギュアを、ちょっとね、詳しく説明していくんでね。
割とさ、ターミネーター4ってさ、
うん、
みんなどうなの感あるって言うけど、
やっぱターミネーター1、2がすごくさ、みんな大好きだから、
ストーリーを置いとくと、
うん、
ビジュアル的なものとか結構かっこいいんだよね、ターミネーター。
かっこいいんだよ、本当にそのクリスチャン・ベールがね、うん、もうガンガンもうイケイケ戦闘兵となってね、このターミネーターよりもやっぱこう、ちょっとね、戦士としてのかっこよさ、重機のかっこよさ、メカニックのかっこよさがやっぱターミネーター4にはすげえ詰まってるの、ほんと大好きな作品、これ。
いや、そうそう、だから、
まあ、3が結構やばい、やばい、あんまあれなんだよな、3、ターミネーター
3。3はまあね。
あんま人気ないんだけど。
あれ見た、うん、一番新しいやつ。
見た、あ、見てない。サラコナーがおばさんだっていうやつ。
サラコナー。
あれまだ見てないんだよ。うん。
だから僕も見てなくてさ、L 上田くんがさ、
うん、
見に行ってさ、
で、あ、劇場行ったんだ。
初ターミネーターで行ったらしくて。
おー、なかなか、なかなかすげえね、それは。
で、すげえがっかりしてた。
がっかりしてたんだ。なかなか、そっか。まあでもそういう人もいるよね、やっぱワンツー見ないで。
やっぱちょっといろいろ、やっぱなんかピンとこないもんあるでしょ。
まあね、やっぱワン、ツーあってのいろんなものだからな、うん。
なんなん
やっぱパラレルワールドで結構、うん、やっぱワンを見てないといろいろ変わってくるものがあるからね、ターミネーターって。
まあね、じゃあ、結構明日はじゃあターミネーター4の紹介をちょっと
ね、
で、僕はそうなんですけども、
またいろいろ配信で対談あるのかな？
配信はね、いろいろやるんですけどね。まずね、ベーソンズのライブが21日に、やついフェス。やついフェスね、
はいはいはい。オンラインでやるんだっけ？
オンラインフェスになって、それの、ベーソンズは21日に、出演します。で、これは、
はいはい、
またもや、昨日同じだけに、ゴンドウさんと牛くんも入ったバージョンで、メンバー。
おー、いいね。
うん。ゴンドウさんの、プライベートスタジオからの配信なんだけども。
おうおう。
そういった形で、時間とかタイムテーブルはもう少したら発表なかな。出るのは21日の方なんだけど。なので、
おうおうおう。
で、配信なんですけどもね、これ結構いろいろ、ね、はい、僕が、まずね、16日ね、うん、僕と土川島さんがやってる昼からなんですの、
はいはい、
イベント版でロフトナッツで、
はいはい、
夜からなんですね、やります。
夜からなんですね。うん、
これ、ね、夜からなんですは、ロフト9で無観客でオンラインでやって、 で、これは、はいはい、買った人だけは見れるんだけども、それから、うん、ゲストは青木治さん、あの、じゃないですかね。
いや、なんか、あのポスターさ、ポスターっていうか、フライヤー、うん、見たんだけどさ、やっぱ、青木治さんが、うん、あそこに写ってる写真がもう俺気になりまくってさ、なんていうのかな、こう、後ろ海あれ何あれなんか、海みたいなとこにさ、青木さんがいてさ、俺なんかもう、すっごい味のある写真でさ、うん、あれだけ見ると、青木治さんもジャーナリストじゃなくて、うん、なんかね、漁師みたい。漁師のおじさんみたいに見えて、この道も俺漁師30年やってますから、みたいな。しかもなんか、うん、あのね、マグロとかじゃなくて、ホタルイカとかを専門にやってそうな、いぶし銀のね、なんかこう、漁師さんに見えんだよ。これちょっとね、フライヤーだけでもね、もう早急にチェックしてほしい、うん、この青木治さんのね、アーチャ。
うん、16日がその夜からなんですをやるんですけども、で、
うん、
18日、木曜日が、
はい、
今度はですね、デザイナーで映画評論家の高橋よしきさんをお迎えしてね、
う
ん、高橋よしきさんとデストピア映画、あの、映画から見るこんなデストピアは嫌だみたいなね、テーマで、
お
ー
お
ー、お届けしようと思っていて、
なかなか深そうだね。
で、20日の土曜日、
はい、
ようやくですよ、20日の12時から、
うん、
小西克也さんとね、
おーっと、
小西さんに来ていただいて、
リベンジ。
リベンジ。なんだったんだ、あれ、うん、含めてね。
これでもう一回動画削除来たら、これも最高だけどね、
これ、ね。これまたダメだったみたいで、じゃあもう絶対小西さんと僕のタッグだって言って。小西さんと一緒にやろう、それ食らうみたいなね。
なるほど、なるほど。結構忙しいね、じゃあ。
うん。で、これ来週金曜日はね、このダンスオーショーのハーを、
うん、
ますからね。
はいはい、
うん。まあ、ということで、来週のドル番号をね、決めて終わりたいんだけど、来週のドル番号何しよう、
うん、さっきなんか喋ってる途中にこれいいなーって思ったんだけど、忘れちゃったな、なんだっけな、なんか。おじいさん、あ、もうそろそろでももう梅雨も入ってきて、うん、なんか、怖い話とか言っとく？
あー、聞きたい。
うん。ちょっとあなたの周りの、うん、まあだから、お化け系でもいいし、うん、その、マジで例えば、その、ちょっとしたヤクザに絡まれたとかさ、うん、まあそっち系でもいいし、
怖い
目に。怖い話。
うん。
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 怖い話。
うん。だからね、その辺はみんなの知っている怖い話をね、
うん、
バッチリとね、お届け、
そう、まあもう、
いただいたらね、
うん。心霊的なこともいいし、ほんとどっちでもいいんで、うん。
単純ただ怖い目にあったみたいなね。
そう
、うん、あのだって高澤くんとかだってあの車にひかれそうになってたでしょ前、あの千歳から嵐山で
ありましたね、
うん、高澤の前で
子供を助けようと思って車にひかれそうになったことありましたね。
すげえ、なんか英雄じゃん、
英雄、
うん、そんな人本当にいるんだね、子供を助けるために
そんなことあるんですよ。
ああ
、ありました、ありました。
さっきだ、さっき、お
ーね、だから、そういうのでもいいですね、間一髪大丈夫でしたみたいなね、
うんうん、
だって、都知事の小池百合子さんなんて、
うん、
2回飛行機事故で死にそうになってました
。2回も、
うん、2回
すげえな、あの人、
うん、いやだからすげえなって思うよ、お前みたいなやつがいるから成立するんだよ、この話は。ね、あのよくよく調べると、その話をしているタイミングで墜落した飛行機がなかったり、あの確かに飛行機墜落事故あったけど明らかにそれには絶対乗ってなかったみたいな。だから、
ね、何
そうとかね、
ゆり子かましてきてんの、
かましっていうのはね、かましゆり子っていうね、うん、
何をこれ以上手に入れたいんだよ、あの女は。
そうそうそう、うん、だからそういったこともあるからね。あの和尚君も、うん、一応東京都民、住民票は東京なの、君、
もう東京だわ。
あの東京風ではなくて東京だ。
東京風ってグループは頼むとやってたけど、昔ヒップホップグループ、東京ですよ、僕はもう27年ヒップホップグループだよ。ちゃんと太郎はあの45分間あの風俗場に癒された時の
こと、45 minutes love、 うん、曲45
minutes
love、 うん、あったあった。まあじゃあ ね、あの、ドル番号はね、怖い話を募集するということでですね。
うん。
何だかの結構長く話しちゃいましたから。
はいはいはい。
これにてね、お別れしたいと思いますが、うん、ということでね、固めの
いや、皆さんありがとうございました。
うん。ダスレーダーとね、
はい、ガキレンジャー DJ おしょうでした。
はい、2人揃って、
はーまた来週。